どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回の内容も、プラトンが書いた対話編のゴルギアスを、私自身が読み解いた上で解説する内容となっています。本を朗読しているわけではなく、重要だと思うテーマの部分に絞って解説していく内容となっているので、対話編のすべての内容を知りたい方は、本を購入して読まれることをお勧めします。前回の内容を簡単に振り返ると、ソクラテスは、不正の被害に遭うよりも、不正を行う者の方が不幸で、哀れだと主張をしますが、その意見をカリクレスは理解ができません。その理屈では、いじめられっ子よりも、いじめっ子の方が不幸で、かわいそうだということになってしまいますが、普通に考えれば、どう考えても理不尽ないじめの被害に遭っている人間の方が不幸に思えてしまいます。このカリクレスの考え方は、世間一般と近い感覚だと思われますが、ソクラテスは、順序立てて考えれば理解ができるとして、善悪とは何なのか、優れているとはどのようなことなのかをもう一度一から考えていきます。そのためにカリクレスが優秀な人物だと主張したペリクレスについて考えていきました。カリクレスは、ペリクレスは国や国民を良い方向へと導き、アテナイを優れた良い国にした素晴らしい指導者だと主張しますが、彼は本当に優れた人物だったんでしょうか。そして彼は本当に国や国民を良い方向へと導いたんでしょうか。ソクラテスが順序立てて考えていった結果、ペリクレスは優れた指導者などではなかったことが分かってしまいました。ではなぜカリクレスはペリクレスのことを優れた指導者だと勘違いしてしまったんでしょうか。それはペリクレスが国の忠実な召使いだったからです。国や国民が求めているというだけの理由で、先のことも考えずに求めているものを与える姿は、指導者というよりも国という主人の命令に忠実に従う召使いと同じということです。では、国や国民が求めているものを与える指導者は優秀ではないのかというと、優秀ではないんです。ゴルギアスという対話編の中でソクラテスがずっと言い続けていることは、人が判断を下す際に必要なのは、確固たる技術であって、迎合ではないということです。人は感情に任せて決断していくと、判断を誤ることが多々あります。では、間違った判断を下さずに正しい決断を行うためには何が必要なのかというと、基準です。その基準に照らし合わせた判断は、国民が望むものばかりではないでしょうが、その国民を納得させた上で国を良い方向へと導くのが指導者の仕事です。例えば、国を長期間安定的に運営していくためには、飢饉などの何らかのアクシデントが起こった時のために、食料やエネルギーの備蓄が必要になってくるでしょう。そして実際に飢饉が起こった場合は、その備蓄を徐々に放出していくわけですが、国民が望む量をそのまま放出してしまえば、備蓄分だけでは乗り切ることができずに、国民が全滅してしまう可能性もあります。国民のことを考えるのであれば、国民から不満が出たとしても、先のことも考えて徐々に放出すべきです。この他にも、経済を発展させるためには、公共事業を行って仕事を作ってしまうのが一番手っ取り早いことです。ですが、公共事業の原資は、国民の税金であるため、何も考えずに工事を大量発注してしまえば、不要な建物の建設費や、 それを維持するためのメンテナンス費用が国民の負担としてのしかかってきます。メンテナンス費用や国の借金返済のために新規の投資ができなくなってしまえば、公共事業による仕事の供給は止まってしまい、経済は悪化してしまいますが、借金やメンテナンス費用が消えるわけではないので、税金は増える可能性があります。仕事がなくなって景気が悪くなっているのに、増税をしなければならない可能性を生んでしまうような公共事業の乱発による散財は、できる限りやめるべきで、絶対に必要なものや採算が取れるものだけに絞って行うべきですが、将来の破滅よりも今現在の国民の支持が欲しい政治家は、先のことを考えることなく、国民が求めるままに金を散財します。これはドラッグ中毒の主人を持つ召使いが、主人の言われるがままにドラッグの買い付けに行って、主人が破滅すると分かっていながら麻薬を差し出すのと同じ行為です。指導者は国民を先導すべき立場なので、国民が後先考えずに快楽のみを求めたとしても、それを拒否して正しい道へと導くのが優れた指導者のはずです。その役割を放棄して、国民が求めているというだけで国民に迎合した政治を行う政治家は、国が悪い方向へと進んだ際には、その責任を取らされることになります。もし仮に政治家が国民を良い方向へと導くために尽力し、その結果として本当に国民がよく優れた国民に変わったとしたら、優れた国民は自分たちをそのように導いてくれた指導者に感謝するはずで、吊るし上げるなんてことはしません。しかし、カリクレスが優れた人物だとして挙げたペリクレスは、最終的には国民から吊るし上げられているため、この人物が優れた人物というには無理があると考えられます。そしてこの問題は、同じように人を立派な良い人間にすると謳って政党を集めているソフィストにも共通する問題です。ソフィストは人を優れた人間にすると言って政党を集めて、政党からの授業料で生活をしている職業の人たちですが、このソフィストたちの悩みの種の一つが授業料の踏み倒しらしいんです。政党として学びに来た当初は、ちゃんと授業料を支払うからと言っていたにもかかわらず、いざ授業を終えると授業料を踏み倒して逃げてしまう。ソフィストにとって自分が行う授業というのは商品と同じなので、授業料の踏み倒しというのは商品を盗まれたのと同じと言えます。しかしソクラテスに言わせれば、授業料の踏み倒しでソフィストが文句を言うのは筋違いなんじゃないかと主張します。つまり、このケースで悪いのはソフィストたちであって、授業料を踏み倒した生徒ではないということです。なぜなら、ソフィストたちの方が生徒を優秀にするという約束を破っているからです。もし仮に、ピアノをうまく弾けるように導いてあげますよと歌って生徒を集めて授業を行って、その授業料を支払うことなく逃げる者がいたとすれば、それは授業料を踏み倒した人間が悪いことになります。同じように定食屋に入って料理を注文して、料理を平らげた後に料金を支払わずに逃げたとすれば、それは食い逃げですし、犯罪です。このように、ピアノ教室や定食屋では、金を払わない方が悪いですし、そのような行為を行う者は、客ではなく、犯罪者です。ここで、先ほどのソフィストの授業では、ソフィストの方が悪いと言っていたのに、なぜピアノ教室や定食屋の場合は、客の方が悪いのかと、 不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、結論から言ってしまうと、扱っている商品が違うからです。ピアノ教室が教えているのは、ピアノの演奏方法だけですし、定食屋が提供しているのは食べ物だけです。ピアノの演奏方法や食べ物の提供をしている側は、それらを通して人を良い方向へと導くだとか、人の精神を鍛え直して、人を優れた存在に生まれ変わらせるなんてことは一言も言っていないわけです。しかしソフィストは違います。ソフィストは自分が行う授業を通して生徒を良い、優れた方向へと導いてあげると言って生徒を集めて生徒から金を取っている職業です。その生徒がソフィストの授業を受けた結果、授業料を踏み倒して逃げるという犯罪行為を犯してしまうような人間になったのであれば、授業を行ったソフィストの授業に問題があることになります。ソフィストに本当に人を正しい方向へと導く能力があるのであれば、授業料を踏み倒す目的で授業を受けた人間を改心させて、授業料をきっちりと支払うような善人に生まれ変わらせなければ、ソフィストの宣伝は嘘ということになります。人を良い方向へと導くと公言して、何の意味もない授業を散々行った結果、授業料を踏み倒されたとしても、それは無意味な授業を行ったソフィストが悪いのであって、授業料を踏み倒した側が悪いのではないということです。つまり、国や国民を良い方向へと導くと公言して、実際に国を運営した指導者が、その国民の手によって吊るし上げられたとするのなら、それは指導者が悪いのであって、国民が悪いのではないということです。ソクラテスは、ここまで説明した後にカリクレスに対して、私が本当にこの国のことを考える場合、国を良い方向に導くために尽力すべきなのか、それとも国の召使いになるべきなのか、どちらが良いだろうかと尋ねます。ここまで丁寧な説明をしたわけですから、答えはおのずとわかりますよね。国の召使いになって、国民の意見に迎合して、快楽のみを追求するような政治を行えば、いずれ国は破綻して、その責任を取らされることになってしまいます。これを避けて、国が末永く発展することを望むのであれば、たとえ国民が耳が痛いことを言って、耳を塞いでしまうようなことであっても、根気強く主張し続けて、国民を優れた良い存在にする必要が出てきます。しかしカリクレスは、この質問に対して国の召使いになるべきだと答えます。これまでの話の流れからすると、当然のように国を良い方向へと導くべきだという答えが返ってきそうなのに、それでもカリクレスは頑なに意見を変えません。この態度には、さすがのソクラテスも驚きが隠せずに、私に迎合家になれというのか、と確認を取りますが、カリクレスは、そうだ、と肯定します。これは、カリクレスに、これまでの話を理解する能力がなかったと見るべきでしょうか。それとも、前と同じように、自分がこれまで訴えかけてきた主張と整合性を取るために、あえて自分でも思っていないようなことを主張しているんでしょうか。答えはどちらも間違っていて、カリクレスがソクラテスに迎合家になれと勧めたのは、ソクラテス自身のためを思っての答えでした。というのも、人間というものは自分の間違いを指摘されることを極端に嫌います。みんなが自分の行動が正しいと、思い込んでいるために、その間違いを指摘すると、相手は恥をかかされたと機嫌を損ね、下手をすると、 喧嘩になったりもします。これは古代ギリシャの人たちだけがそうだというのではなく、現在の日本に住む私たちも理解しやすいことだと思います。人の間違いを正すという行為はトラブルの元だったりしますよね。このような環境で人を良い方向へと導くために、聞く人にとって苦痛になるような演説を行えば、その人は確実に多くの人から恨まれてしまうでしょう。民衆を正しい道へと導こうと頑張れば頑張るほど、その人は多くの民衆から逆恨みされることになって、最悪の場合は罪をでっち上げられて死刑にされてしまう可能性があるからです。カリクレスはソクラテスと意見が合わずに対立し続けているように思われている方も多いかもしれませんが、カリクレスと対話を始めた冒頭の部分でも触れていますが、カリクレスはソクラテスのことを非常に大切に思っています。なぜなら、ソクラテスはカリクレスが信仰する力や知恵を持っている優秀な人物だからです。カリクレスは散々力こそが全てで、力が正義だと主張してきました。そして大人になっても哲学をやっているような人間はぶん殴ってやるべきだとも主張していました。そんなカリクレスがなぜ哲学に没頭しているソクラテスに対してそこまで好意を持っているのかというと、ソクラテスはカリクレスが信仰する力を持っている貴重な人物だからです。ここで言う力というのは権力ではなく、単純な個人としての武力です。ソクラテスは哲学者で理屈をこねくり回すガリベンタイプを想像しておられる方も多いかもしれませんが、実際には3回戦場に赴いて3回とも生還している戦士です。しかもそのうちの1回は負け戦の撤退戦で、敵が本陣を逃がさないために追いかけてくるのを阻止し、本陣が逃げるための時間稼ぎをするしんがりの部隊に配属されます。しんがりは本陣が撤退しているために戦力が足らず、その一方で本陣を追いかける敵は相当な戦力を注ぎ込んでくるわけですから、本陣が逃げるための時間稼ぎの部隊というのはトカゲの尻尾切りのような存在です。そこに配属される兵士は命を失う可能性が高いので、兵士はご飯も喉を通らないほどに追い込まれるんですが、その中でソクラテスだけが全く恐怖することも怯えることもなく、普段と同じようにご飯を食べて休息を取り、堂々と敵を迎え撃って生きて帰ってきた人物なんです。それほどの武力と勇気を持ち、なおかつギリシャでもトップと言われているプロタゴラスや有名な弁論家のゴルギアスと議論で対等に渡り合えるほどの知恵を持っているソクラテスをカリクレスは高く評価していて大切に思っているんです。そのような友人が自分自身で努力することもない悪い民衆を良い方向へと導こうと頑張った結果、その民衆に逆恨みされて殺されてしまうのが耐えられないんです。それなら自分自身で良い方向を目指そうとすら思っていない民衆のことなんて捨ておいて、自分自身の幸福を追求した方が良いのではないかという思いから迎合家になることを勧めるんです。すでに気づかれている方も多いと思うんですが、対話編のこの部分のやりとりで面白いのが、仮に指導者が国民のためを思って国や国民を良い方向へと導くために尽力したとしても、国民は逆恨みをして指導者を殺そうとする点です。ソクラテスの先ほどの考察では、ペリクレスは最終的には国民に吊るし上げられたから指導者としては優れていないという話でしたが、このやりとりでは仮に指導者が優れた人間であったとしても、 悪い国民によって殺される可能性が指摘されています。つまり、カリクレスはソクラテスのことを心配して指摘しているだけでなく、ソクラテスの考察に対しても反論しているわけです。そして、この反論に対する有力な反論をソクラテスは持ち合わせていません。というのも、この話は前にプロタゴラスとの間で議論になった。アレテーとは教えることができるのかという問題が関係していて、その答えが出ない限りは答えようがないからです。仮にアレテーというものが他人に教えることができるものであるのなら、良い優れた指導者が全国民に対してアレテーを教えれば、国民は良い優れた存在になれるでしょう。優れた存在へと変わった国民は善悪の区別がつくため、自分たちを良い存在へと導いてくれた指導者に感謝し、吊るし上げるなんてことはしません。ですが、もしアレテーが教えることができないようなものであるのなら、指導者がどれほど頑張ったとしても、国民は指導者が何をしたいのかが理解できずに、国民を優れた存在へと導くことはできません。国民が良い存在へとなることがなく、悪いままであるのなら、国民にとって耳の痛いことしか言わない指導者は、国民からすれば邪魔な存在だと思われてしまい、最終的には罪をでっち上げられて、吊るし上げられる可能性も否定できません。ということは、カリクレスとソクラテスの議論の争点というのは、アレテーが他人に教えられる可能性があるものなのか、それともアレテーは教えることができないものなのかということになります。カリクレスは、アレテーは他人に教えることはできないと思い込んでいるので、他人を正しい方向へと導くことは不可能だし、そんなことに尽力しても逆恨みされてしまうだけだと主張しているわけです。逆恨みされた結果、優秀なソクラテスがバカな国民によって殺されてしまうなんてことになってしまうのは、それこそバカらしいことなので、彼らのことは放っておいて、自分の幸福を追求した方が良いと、ソクラテスを説得しようとしているわけです。しかし、ソクラテスは、人が生まれてきた目的は長生きすることではなく、大切なのはどのように生きたかなので、何歳まで生きることができるのかなんてことに興味を持ってはいません。また、大した人間でもないのに、生まれた家柄が良いだけで、それなりの地位についている人間に頭を下げてまで、快楽を手に入れる行為を幸せだとも思っていません。それを追い求めた結果、自分が死ぬことになったとしても、自分の人生は社会が良い方向へと向かうために使われたのだから、それはそれで良い人生だと思っていますし、それこそが人の幸福だと思っています。このように、ソクラテスとカリクレスが考えている幸せや人間の目的といった前提が違っているので、両者の意見は平行線をたどるのですが、ソクラテスは説得を諦めずにカリクレスに自分の考えを理解してもらうために、子供の裁判という例え話を使って説明しようとしますが、その話はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。